こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。高齢者救急急変予防&対応ガイドマップは、救急医療の場で高齢患者に向き合う際の初期アセスメントと対応を、図解とフローチャートを軸に整理した実践書である。著者は救急医として、高齢者の救急には訴えが曖昧、典型的な症状が出にくい、病気以外の生活介護上の問題も受診のせ、軽となるといった固有の難しさがあると捉える。本書の目的は診断名を暗記させることがなく、限られた時間と情報の中で何を観察し何を確認し、どの時点で危険を疑うかという判断の順序を可視化することにある高齢者の身体的生理学的特徴、救急受診時の留意点、具体的な事例に沿った評価と初期対応を扱い、特に看護師が医師や他職種と協働して情報不足を補う重要性を示す。救急外来だけでなく、高齢者施設や在宅ケアにおける急変予防の学習にも接続しうる内容である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、高齢者救急を特徴づける曖昧さを。見逃しの理由ではなく、評価の出発点にする本書の中心にあるのは、高齢者救急を単に成人救急の年齢別応用としては扱えないという問題意識である。高齢患者では重い病態があっても発熱、痛み、呼吸苦などが典型的な形で現れないことがある。また本人の訴えが、元気がない、食べられない、なんとなくいつもと違うといった非特異的なものにとどま、ね、認知機能、感覚機能、記憶力の低下によって病歴の聴取も難しくなりうる、こうした曖昧さを、情報が少ないから判断できないという結論に結びつけるのではなく、危険な変化を探すための出発点に置く点が本科の特徴である。重要なのは症状の名称だけで判断せず、普段の状態から何がいつどの程度変わったかを具体化することになる。特に数日単位で生じた活動性や食事摂取の低下は単なる加齢として処理せず、急性疾患の可能性を含めて捉える必要がある。本書はこのような非典型的な表現を救急評価に耐える情報へ変換する視点を初期対応の枠組みに組み込んでいる。次に、フローチャートによって初期アセスメントから対応までの判断順序を共有する。救急場面では知識を持っているだけでは十分ではない。短時間に生命危機の有無を確かめ、必要な情報を集め、次の行動を選ぶ必要がある。本書がフローチャートを多用する意義は、この判断過程を一目で終える形にし、個人の経験や勘に偏りやすい対応を整理することにある。各事例ではアセスメントから初期対応への流れが示され、まず確認すべきことや危険を示唆する表現が要点化されていると紹介されている。これは診断を機械的に確定する手順ではなく、緊急度の見落としを減らすための行動設計である。高齢患者では主訴が不明瞭で複数の問題が重なりやすいため、最初から全てを解こうとすると評価が散漫になりやすい。そこでまず全身状態と変化の速度を把握し、危険な兆候受診の契機、基礎情報へと段階的に進む構造が役立つ。図解中心の構成は必要な箇所を拾い読みして臨床で参照しやすいという実用上の利点も持つ。研修や申し送りで共通の確認手順を作る際にも活用しやすい形式である。さらに、食事、トイレ、着替え、服薬管理から曖昧な不調を生活機能の変化として具体化する。本書に連なる著者の解説では、高齢者の状態把握において食事、トイレ、着替え、薬の管理といった日常生活動作を具体的に尋ねることが重視される。これは患者が具合が悪いと十分に説明できない場合でも、生活機能の変化を手がかりに急性の異常を把握するためである。例えば食事を外れないという情報だけでは原因は限定できないが、いつからどの程度、飲水も含めて低下したのか、排泄や移動は可能か、普段と比べて何ができなくなったかを重ねることで、切迫性と病態の方向性を考えやすくなる。 ADL の情報は看護や介護のためだけの付加情報ではなく、救急での初期評価を支える臨床情報でもある。さらに、独居、認知症、夜間受診などでは本人からの情報だけで普段の状態を復元できないことがある。そのため、家族、介護者、施設職員、かかりつけ医、ケアマネージャーなどから情報を得る必要がある。本書は身体症状の確認と生活状況の把握を切り離さず、患者のいつもの暮らしを基準に急変を捉える姿勢を促している。そして、転倒、外傷と服薬を表面的な受診理由の背後にある急性問題を探る入り口として扱う。高齢者が転倒や軽い外傷で来院した場合、外傷そのものへの対応はもちろん必要だが、それだけで評価を終えないことが重要である。本社に関連する著者の指摘では、転倒の背景に一過性の意識消臭、急性疾患、薬剤の副作用などが隠れている可能性が示される。したがって、どこを打ったかだけでなく、転倒直前に何をしていたか、ふらつきや失神はなかったか、いつもと異なる体調変化はなかったかを確認する必要がある。 また外傷が重篤でなくても、痛みによる食欲低下や活動低下脱水、呼吸器合併症など、その後の生活機能低下につながる経過を考慮しなければならない。服薬情報も同様に、単なる既往歴の補足ではない。服用薬の種類、指示通りに服用できているか、誰が管理しているか、飲み忘れや重複の可能性はないかは症状の原因を考える重要な材料となる。多剤併用や管理能力の低下が関わることもあるためである。本書は、受診時に最も目立つ問題だけに注意を集中させず、発症受傷の文脈と薬剤を含めて評価する必要を明確にしている。最後に、医師だけでは完結しない高齢者救急を多職種のアンサンブルとして捉える。本書は高齢者救急を診断と処置だけで閉じる領域ではなく、複数の専門職が情報と判断を持ち寄る実践として位置づける。著者はその共同をオーケストラやアンサンブルになぞらえており、医師、看護師、ソーシャルワーカー、薬剤師などがそれぞれの役割から患者と家族の利益に関わる必要性を示している。高齢患者では医学的な重症度だけでなく、独居かどうか、介護体制が維持されているか、服薬を継続できるか、退院後に安全な生活が可能かといった要素が治療方針や帰宅の可否に影響する。こうした情報は一人の職種、一回の診察だけでは十分に集めにくい。看護師には患者の見た目や活動性、家族介護者から得た生活情報をもとに医学的評価の抜けを補う役割が期待される。本書の事例形式と危険な一言への注意は、権威的な判断をそのまま受け入れるのではなく、観察に基づいて慎重に再評価する姿勢とも関係する。チーム連携を抽象的な理想論にせず、情報収集と初期対応の質を上げる具体的な条件として扱っている点に実践性がある。結論として、本書は救急外来で高齢患者を受け入れる看護師、救急医療に関わる医師、救急搬送後の情報提供を担う施設看護職に特に適した実践ガイドである。また急変時の観察と連絡の質を高めたい介護施設の職員、訪問看護師、在宅療養を支える多職種にとっても、患者のいつもとずつ違うをどのように具体化すべきかを学ぶ手がかりになる。個別疾患の網羅的知識というより、曖昧な訴えを放置せず、生活機能、受傷状況、服薬、周囲からの情報へと評価を広げるための思考の順序である。類書には救急処置の手技や疾患別対応を中心にしたものが多いが、本書は高齢者に固有の非典型性と情報不足を正面から扱い、初期アセスメントから対応までを視覚的に結びつけている。そのため忙しい現場で必要箇所を確認しやすく、研修資料としても使いやすい。一方で図表は臨床判断を代替するものではなく、緊急性の評価、地域や施設の手順、上位者専門職への相談と併用されるべきである。高齢者救急への苦手意識を観察情報収集連携という実行可能な課題へ分解している点が本書の現実的な価値である。ご支援いただける場合は、岩田優奈がポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。